通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の幸福に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月29日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、昨日はね、ごめんなさい、ちょっと放送をね中止ね、放送お休みさせてもらったんですけども、いや、ちょっと帰りはね遅かったんですよ。夜道のお気楽ライブやるかっていうふうに思ったんですけども、自分の気力体力の低下、そしてあまりにも時間が遅かったんで、さすがに夜道で人を喋ってたら、まあ、あの周りの民家の人にやべえやつおるなって思われるかもしんないってちょっと思っちゃって、まあ、そんな事情からやめよって思ってね、お休みということにさせていただきました。いや、しかしさ、まあ、昨日終電で帰ったんですけど、終電ってどうです?皆さん乗ることあります?その仕事でもあるでしょうし、飲み会とかね、まあ、どこか遊びに行った、出かけたイベントに行った帰りみたいなの、なので、遅くなって、ま、ギリギリ、最後自分の家に着ける最後の便でね、帰るっていうことはあるかもしれないけどね。ねえ、終電、ドキドキしません?なんかさ、終電って、その次はもうないわけじゃないですか。ね。遅延とかあるとアウトなわけよ。僕ね、結構通勤がいろんな乗り物に乗り継いで、職場までたどり着く、行き来するんで、結構さ、そのどこか一個で何かしらのトラブルが発生すると、大幅に狂っちゃったりするわけよ。だからね、昨日まさにそういう事件があってさ、終電で帰るな、疲れたなって思って帰ってたら、結構序盤のタイミングで、まあ、人身事故ありましたみたいな、近くで。バーンって急ブレーキがね、電車が止まったんですよ。初めてじゃないかな、僕乗ってた電車急ブレーキで。あ、地震の時止まったことあるな、緊急地震速報の時ね。それ以外では、まあ、あまり記憶にないんですけども、キキーってね、電車が止まってね、ピピピピピピピピみたいな、なんだか聞き慣れない音みたいなものあって、その後にアナウンスで車両の点検に入りますみたいなことを言ってたので、何かあったのかな、緊急停止をされたのかなみたいな感じで思ってたんですけども、少し待ってると、ちょっと自分が乗っていた線とは別の線でね、あの人身事故がありました、なんかその関係でちょっと止まりましたよみたいなアナウンスをしてたんで、事情はよくわかんないですけどね、結果として止まったわけですよね。ただその次に乗り継ぎがあるわけです。別の電車に。間に合うかなと思って。それ間に合わなかったら、アウトだよ。お家帰るの、タクシー結構お金かかるけどなぁ、嫌だなぁ、みたいな風にね、想像したりしました。そんなことを考えるのが嫌なので、都会と比べてね、帰る時間、終電結構早いんですよ。僕が終電って言っても、お家に帰り着くのは、12時前です。11時50分、それぐらいかな、って感じなんですけど、ね、都会だともっともっと遅くまであるかもしれないけど、僕の住んでるね、地方ではこれがギリなわけですよ。ね。そう、そんな感じなので、なるべく終電じゃなくて、1本2本手前ぐらいの電車で余裕を持って、もし遅延があったとしても、乗れるよね、間に合ってお家に帰れるよね、みたいな感じでね、乗ろうとはしてるんですけどね。昨日は本当に焦った。どうです?みんなこの感覚分かったりする?なんか共感してもらえたりするのかな?もし終電乗り過ごして、ちょっと面白いストーリーあったりしたら、教えてほしいなっていうふうに思います。コメントとか DM とかね、 X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナで書いてもらってもいいですね。あなたの終電ストーリー、よかったら書いてみてください。はい、ということでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日は湧き出ている感情のルーツを探るというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いやー、もうこれね、ほんと最近の自分のことですよ、から思ったんですけどね。皆さんどうです?子育て中の方なら一度は行ったことあるんじゃないでしょうかね。もうなんでそんなに怒ってるの?理由を教えて?みたいな。ね、小さな子供に対してよ。ついね、昨日の話です、それ。 なんか知らんけどめちゃくちゃ怒ってて、まあ理由はなんか知らないことはないんですけどね、理由はなんとなくわかることもあるんですけど、まあ、うちの息子、9歳、小学3年生ですけども、ダウン症というね、病気を持って生まれてきておりまして、成長の発達がゆっくりです。なので、まだまだね、言葉が、不自由というかね、語彙力もそんなに高くなく、自分のことをなかなか表現するのが難しい。でもね、イエス、ノーはね、結構はっきり言うんですよ。自己主張はしっかりできている現代人なのかなっていうふうに思って、そこら辺は見習うべきところかなっていうふうに思ったりしますけども、やっぱりね、その知的な遅れがあるので、まあ、表現力に関してはね、少し難しいところがあったりします。そんな感じで、まあ怒ってたりするから、ね、わかんないから、ね、なんでそんなに怒ってるみたいな感じで、こっちも言っちゃうわけですよ。ね、今日それをお風呂で言って、ね、もうギャン泣きされてしまいましたね。申し訳なかったなって思いながらね、なんかちょっと感情移るじゃないですか。ね、言うて僕も人です。大人だって人間だから、ね、ずっとね、優しく余裕を持って接することなんか難しいですよね。まあそんな感じでさ、結局そういうふうに、まあ強く聞いてしまうと、子供が泣いてですね、僕のさっきみたいに泣いてしまったりとか、癇癪を起こしてしまったりするわけですよね。でもね、ふと思ったんですよ。いやー、じゃあさ、僕ら大人は、自分がこう、イラッとした時とか、カチンってきた時とかに、なんで今、俺って怒ってるんだろう、みたいなことを、つどつどちゃんと分析してるかなってね、子供には一枚に問いかけてるのに自分自身に問いかけてるかなっていうふうにね思ったわけです。これ落ち着いてからですよ。少しその場では思わない、こんなことはね、ちょっと落ち着いて考えて今日の放送にねしようと思ったわけですよね。なんかそんなふうに考えるとちょっとハッとしません？例えばさ、朝とかね、ご結婚されている方だったら、もしかしたらもう交際されている方とか同棲されている方とかね、まあその自分一人じゃなくて自分以外の誰かと共同で生活をされている方は、もしかしたらねこの感覚、共感していただけるのかなっていうふうに思うんですけども、朝さ、まあ、この放送のリスナー女性が多いので、旦那さんね、まあ、あるいは奥さんとかその同居している方でいいですよの些細な一言にさ、なんかカチンときて、一日中、まあ一日中とは言わずとも朝通勤までとか、午前中とか、まあなんなら一日中もあるかもしれないよね。でもなんとなく不機嫌だったりすることとか、あるいは仕事されている方とかだったら、職場で、まあ学校でもいいですよ、学生さんでもいい、ね、職場で、学校で、部活で、後輩のちょっとしたミスに普段より強く注意してしまったりみたいな。そんな時さ、あの言い方が悪かったからとか、何度言っても治らないからって、相手や出来事に、こう、理由を求めがち。そのさっき僕が息子に言ったようにさ、ね、相手や出来事にこの理由を求めがちだけど、本当にそれだけがね、原因なのかなっていうふうに思うわけですよ。いや、もしかしたら、前日から溜まっていた疲れが原因かもしれないとか、あるいは、他に何か心配事があって、気持ち的に余裕がなかった、余裕を失っていたのかもしれないみたいな。ね。まあ、そんな風にして、自分自身の感情っていうのが湧き出てきた、なんか本当のルーツみたいなものを探ってみると、意外な原因が見つかることって結構、僕の場合はあるんですよね。いやー、僕らさ、大人は大人ですから、ね。言葉で表現する能力も、物事を整理して考える能力もあるじゃないですか。ね。まあ、それなのに、自分の、何、こう、感情の源泉みたいなものを掘り下げようとしないっていうのは、ある意味、まだその能力が未熟な子供たち以上に、自分自身に対して、怠慢っていうふうにね、言えるのかもしれないなっていうふうに思ったわけですよ。まあこんな風にね、自分のことを今日思ったわけ。そう。ね。ちょっとドキッとする言葉ない人いませんか？ね。そうかもしれないけども。それぐらい自分自身と向き合うことから逃げてしまっている。言い方はちょっと強いかもしれないけど、そういう可能性もあるっていう風に思うんですよね。でもさ、やっぱり、まあ分かっちゃいるけどっていうところもあるけど、改めて、ね。 今日僕自身も思ったことですので、自分の感情のルーツを理解することって本当に大事だと思うんですよね。どう大事かっていうのをちょっと整理してみて、自分なりにさ息子に起こった反省を踏まえてですよ、ね、3つぐらいあるなっていうふうに思いました、まず第一に、感情に振り回されにくくなる、例えばこんなふうに、あ、俺今イライラしてるのは息子のせいだけじゃなくて最近寝不足だから、これ本当の話ってね、分かったら少し冷静になれますよね、で対処法も見えてくるじゃないですか。早く寝ようとか、これ前日の夜収録してますけども、今日ねちょっといつもより早めに収録してます。もう早く寝るつもり、そんな風にね対処法も見えてくるじゃないですか。これが一つ目、感情に振り回されにくくなる。そして二つ目、人間関係がスムーズになる可能性が高まるかなっていう風に思ったの、これはね、自分の感情の本当の原因が分かれば、誰か第三者に八つ当たりしたりとかさ、今回のこの息子のことに対しては僕は八つ当たりとまでは思ってないんですけど思ってないんですけどって言ったらですけどね、でも彼も悪いとこはある、でも自分自身も悪いとこあるかなっていうふうに思ったんですけど、その八つ当たりしたりとか誤解から相手を責めたりすることっていうのは減っていくんじゃないかなと、例えばね、朝の例の一つに出した家族とのこのイラッとするコミュニケーションの現場であったりとか、その根底には寂しいっていう感情が根っこにあったりして、それがパートナーとかへの不満や怒りとして現れてしまった場合、現れてしまっていたと気づけた場合ね、そうしたらさ、なんかもっと話せばよかったな、もっと話したいな、もっと構ってほしいなとかさね、そういうことを素直に伝えられるかもしれないですよね。これって怒りっていう感情で伝えるよりずっと建設的だと思うんです、これが2つ目、人間関係がスムーズになる可能性が高まりますということ。そして最後に3つ目、これは自分自身の本当のニーズに気づけるということ。第2の人間関係がスムーズになる可能性が高まりますのね、例でもお話ししていたように、根底に寂しいという感情があったりとかね、そういうこともあるんですけど、例えば怒りみたいな感情とか悲しみみたいな、こういうネガティブな感情って実はね、何かが満たされてないよとか、何かが必要だよっていう自分からの大切なサインなんだと思うんですよね。だからそのサインを、自分自身でさキャッチしてルーツを探っていけば、自分自身が本当に何を求めているのかが見えてくるんじゃないかなってね。そしたらそれは自己理解が深まって、より自分らしく生きるための大きな一歩、かっこよく言ったのになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。具体的にじゃあどうすればいいのかというと、強い感情ね、特にネガティブな感情ですよ、これ湧いてきたら、余裕があったらね、一旦立ち止まってみて、まず今どんな感情を感じているかな、怒りであったり悲しみであったり不安であったり、その感情に名前をつけてみるとか、そして2つ目、何がきっかけでこの感情が湧いてきたんだろうって振り返ってみる。3つ目、その前から何か気になっていることや疲れていることはなかったかな、もう少し前の状況まで遡ってみる、こんな風に今ね、僕自分自身にこうインタビューするような感じで作ってみたんですけど、そんな感じですよ、今どんな感情を感じてるかなって、こうまたカーッとした時とかに、ちょっと待って、俺よ、今その感情は何という感情なんだい、怒りかいみたいな感じでちょっと聞いてみる、その後に、俺よ、その怒りはどこがきっかけで湧いてきたんだい、その直前のやり取りなの、本当にみたいな感じで聞いてみて、で最後に、ちょっと待って、その前のやり取り、それ以前にもうちょっとなんか原因あったんじゃね、みたいな感じで自分自身の中で自分と話し合うみたいな、こういうふうに問いかけてみる、もちろんですよ、いつも完璧にできてるわけじゃないですし、昨日も完璧にできなかったわけですよ、事後に反省しているわけですもうほんとね、後からしょっちゅうさ、あの時のイライラとか本当はあれが原因だったなって反省すること多いっすよ。 でもね、まあ、その反省して、偉いでしょ？反省したんですよ。反省してこうやってまとめたわけですよ、レポート。ね、音声配信がてらね。まとめて、まあ、この意識して繰り返していくうちに、だんだんと自分の感情のパターンとか、本当の気持ちに気づきやすくなっていくんじゃないかな。あとはリカバリーが早いんじゃないかなっていうふうにね、思っていく。そんなふうにね、なっていくんじゃないかなというふうに思います。湧き出ている感情のルーツを探る。それは自分自身を大切にする行為であって、周りの人とのより良い関係を築くための知恵でもあるんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、今日感じた親みたいな感情、今日ね、今朝始まったばっかりかもしれません、この放送をね、流した直後に聞いてくださっている方はね、今日感じた親という感情からちょっとね、探求の旅に出てみてはいかがでしょうか。ということでね、本日もエンディングに入りたいと思います。私、社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。